日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福弘さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福弘です。よろしくお願いします。
さあ豊福さん、はい、先週ついに円相場1ドル100円を突破、スルッと超えてきましたね、
はい、これはちょっと驚きでしたね。
驚きました。
みんな絶対に行かない壁だって言ってたわけですよね、ところがなんかあれ確かなんか木曜日の日本時間の木曜日のまあ、深夜未明みたいな、ニューヨーク時間だったと思うんですけど、週間の新規失業件申請件数ですか、これ基本的に反応しない統計なんですね、普段は、まあ、いわゆる後付け的な理由だったんだとは思うんですけど、まあ、いずれにしてもこれがきっかけとはなったんですけれども、雪崩を打つようなドル買いが起きて、そして、円が、なかなか超えられなかった壁というかですね、100円台入っていくという事態が生じて、朝起きて本当びっくりしましたね。
びっくりでした。これによってやはり日経ベリタスの編集も慌ただしくなったんですか。
もうなんかザザザザザという感じで、なんかもう音を立てて切り替わっていったっていうか、
豊福さんも大変でした。
はい、朝電話いただいて、まあ、紙面の切り替えを決めて、じゃあどういったものを作ろうかと、いうことでですね、ちょっと実は金曜日の朝僕は運動しに出かけてたんですけど、会社に行く前に、それがちょうど途中で切り上げて行く形になったと、いうのが、今週号のこのプレビュー面で100円台で定着なるかという、締めになって出来上がったということなんですね。
ぜひ皆さんに読んでいただきたいですね、
はい、よろしくお願いします、
はい。さあ今この経済回復の旗頭となっているのはやはり日本とアメリカなのでしょうか。今回そのアメリカの経済についても豊福さんに解説していただきます。それでは今週もリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D です。5月のお題は3本の矢、最高値、兜ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。さあ今週レベルの高いものがたくさん届いておりますけれども、どなたの川柳が選ばれたのでしょうか。マイケルさん、40代男性の方です。兜と蝶、話題はもっぱら最高値。この書いてある文字なんですけれども、まず最初の株っていうのはカタカナで株でひらがなのとで、蝶っていうのは蝶々の蝶というふうに載っていまして、でその後の最高値はお花が咲いたかねの ね漢字の咲いたかねというのが書いてあって、あの株の咲いたかね、そして株と蝶、株と蝶ともこう重ねてあって、非常に高レベルなものになってるんですよね。
かなりレベルの高いね、この、ミハエルさんでしたっけ、
ミハエルさん、マイケルさんなのか、マイケルさん、ミハエルさんなのか、
あるいはミカエルさんなのか、
ミカエルさんなのか
アジア的に言うとどういう風な名前になるかよく分かりませんが、いずれにしてもこのなんかめちゃくちゃ絡ましたこの重層的な、
いや本当ですね、
というかこの何ですか、蝶々がお花に効いてる、もうね蜜を吸うお花は咲いたかね、咲きましたかね、みたいなやつ、それからもちろんそのカブイクイティは 最高値、オールタイムハイに近づいてますかというやつ、うん、あるいは町としての兜町、証券取引所がある兜町は、うん、話題はもっぱら最高値ですよと、いつ行くんですかと、こういう雰囲気がいじみ出てるというか、よく組み合わせたなと、
いや本当ですよね、
ものすごく考え抜かれた一句ではないかと思われます。
想像力豊かで素晴らしい作品をありがとうございました。であの今兜町最高値というのもかけてっていうことでしたけど、はい、今ね兜町にある兜神社、は
い、
お賽銭が増えてるんですって。
あ、聞きました、聞きました、聞きました。なんかあとうな重が売れまくりとか、
ああそうなんですか、
そんな話も小耳に挟んだりしましたけど、
ね、景気が良くなってきてるね感じがしますけれども ね、
なんかボーナスいいんですかね今年は、
ね、上がるといいです ね、はい、ね株も賃金もね
賃金もぜひ
賞与も、
はい、
上がっていってほしいものです。さてこのベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿をお待ちしています。5月のお題は3本の矢、最高値、兜の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。お題はそのまま使っても結構ですし、そこから発想した言葉でも OK です。
毎月番組内でご紹介した作品の中から、曽根さんが月刊誌を選びます。翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
ご投稿お待ちしています。さあそれでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週のカバー特集は熱風相場クールに乗る千人に聞いた私の投資術という見出しです。豊福さん、こちらどういった記事になってるんですか？
はい、過去半年の上昇率が、はい、実は日本株相場っていうのは7割弱に達してるんですね。
そんなにもですか？
こんなに上がってるっていうのなんか意外と実感がないというか、あまり言われないと気がつかないみたいなぐらい、ね、まあ、つまりこれはもう熱風が吹き荒れてるね、この熱い相場であるというのがまあ熱風相場と、
ま、そうですね、
この状況に、この熱風相場に個人投資家どう向き合えばいいのかというのを探ったのが今回の特集です、
はい、
このクールに乗るという言葉なんですけど、はい、クールってちょっといくつか意味があって、あの冷静なクール、
はい、
あのウォームハートクールヘッドのクールですね、
うん
うん、もう一個はあのかっちょいい、かっこいい、
はい、
っていうニュアンスもあって、うん、でこの波にクールに乗ろうというのは、どんな姿なのかと、ベリタス編集部ではですね、うん、なんと1000人アンケート調査を実施しました、さらに、
はい、
創刊以来の、まあ、ベリタスの人気コラム個人投資家の七転び八起きというのがあるんですけれども、はい、この登場していただいている個人投資家に、もう一回直接接触してですね、生の声を拾い上げてその実態に迫るというのが今回のカバーストーリーです。
かっこよく冷静にこの熱い相場に乗っていきたいものですけれど、はい、その調査の結果どんな感じでしたか？
はい、まずその投資術、をあるいは投資に対する考え方を紹介する前にですね、調査の結果をちょっとざっと、
はい、
紹介しておきますね、はい、アベノミクス相場で新たに投資して利益が出た商品はどんなものですかと、尋ねたんですね、
はい、
この1000人のアンケートでですね、なんと、回答の 47% は日本株、断然トップ。
日本株ですか、はい、やっぱり、
次いで多かったのが外貨預金や外国為替証拠金取引、あのいわゆる FX というやつですね、でこちらで、利益が出たと、答えた、方は全体の 21% に上っていると。つまりこの2つから、浮き上がってくる姿っていうのは、
はい、
日本株の株高、それから、海外に投資してるわけですから円安は当然追い風になるということで、
はい、
この今の買いため、あるいは株式市場、株式相場の、状況の恩恵をフルに、まあ、享受しているというのが、まあ、如実に明らかになったと ということ で、 でさらに今後積み増したい商品金融商品はどんなものですかということについてもやっぱり日本株が 22% と一番多かったと、この絶大な、日本株の人気ぶり、うん、まあ、今の相場の厚さと、まあ、シンクロしているというかですね、うん、そういう気が、しましたね。
日本株の印象本当に半年前と大きく変わったなという印象を受けるんですけれども、はいはい、で特集の核心であります、
はい、
私の投資術はどうでしたか。
まあ、ざっくり言いますと取材に協力していただいた方々が言っているのは、
はい、
マイルールを作ろうじゃないかと、自分の投資する際にはこういった規則があるんだということを自分であらかじめ定めて、はい、それにスティックするということなんですよね、うん、というのを前提に、まあ、まず一つマイルールの一つっていうのは相場上昇の追い風を、まあ、享受できてるのはもちろん株を持ってる人なんですね今ね、まあ、あの空いててよかったコンビニエンスとはならぬですね持っててよかった日本株みたいな状況なんですけれども、この投資歴20年の人が言ってました、
はい、
今回の今の相場で儲けてるというか利益を受けているのは勝っている要因は不遇の時代にも日本株投資をコツコツと続けてきたからですと。これは一つのルールなんですね、やっぱり、どういう時であれコツコツと続けると、あるいはこの日本一の個人投資家とも言われる武田和英さんという方がいらっしゃるんですけれども、はい、この人はこう言ってます。種をまかない花は咲きませんよと、これもまあコツコツ投資をしないと花だって咲きませんよと、いうことなんですね。ということで、まあ、マイルールの一つっていうのは、まあ、続けるということなんじゃないかなというのが言えるんではないかと、はい、
うん、まあ、参加しないと始まりませんからね。
で、
そのマイルールもう一つのディップは時間を味方にするということなんですよね。
はい、まあ、ディップ秘訣ですね、うん、四半期ごとに結果を出すことを求められているですね、資産運用業界のプロじゃないわけです個人は。毎回毎回ね、決算期が近づいてきたらなんか、はい、あれを売ってこれを買ってとかって言って、結局その本人が必ずしもこうしたかったというような成績を打ち出せなくなると、そういう時間に縛られた運用をするとですね、はい、ということで個人にはそういったこの四半期ごとに縛られるような制約がないと、つまり短期の損益に一喜一憂することはないんですと、いう考え方ができるんじゃないかと、
はい、
含み益の増減に振り回されないようにですね、資産状況のチェックは1ヶ月に1度だけ、こんな人もいます。
1ヶ月に1度、
はい、こういうふうに決めてると、その、まあ、上がったり下がったり、例えば200円の急落の時に慌ててもう売っちゃおうとかで、そういうことをしなくてもいいという考え方の一つなんじゃないかなと思いますね、
はい、短期売買ではなくて落ち着いて投資をすると、はい、
そうです、
はい、でその他は苦い経験を糧にしたマイルールで深追いを防ぐ人も多いみたいですね。
取材した方にはですね、信用取引をしていた2007年に、お衣装が発生して数百万円の損失を被った方がいらしたみたいなんですけれども、まあ、これを教訓に、以後は取得後の高値から 10% 以上株価が下がった場合には売るというルールを自分に課してそれを守ってきたということらしいんですね、
はい、
ということは、まあ、売り急ぎになることもあるんだけれども、まあ、深追いは回避できるということが言えるんじゃないかということで、うん、はい、まあ、マイルールで深追いを防ぐということも一つのティップなんではないかなと思います、
うん、はい、もうマイルールを決めてこう無理なく余裕を持って相場に楽しんで臨むことがやはり一番いいということなんですかね。
そういうことなんですね、
うん、
アメリカの著名投資家のジョン・テンプルトンさんっていうのが名言を残してるんですけれども、
はい、
相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていくと、こんな言葉を残してるんですけれども、
はい、
まあ、10日の日経平均株価っていうのは、まあ、あれよあれよという間に 14,600 円台まで駆け上がったと。
そうでした、
こんな状況を見てるとですね、じゃあ今の状況は差し詰め、テンプルトンさんの言うところの懐疑の中で育った段階かなと、
あ、まだ、育ってる
言えるかな、どうかな、 まあ、ちょっと人によっては感覚は違うかもしれないんですけども、プロの投資家の方々は、まあ、手仕舞いは市場に幸福感が広がるまで待てばいいと、おっしゃる方もいます。
手仕舞いというのは売りということですか、
はい、売ってもう一応これでもうリターンを確定しようと、それが来るのはまだ、幸福感が広がるまで待てばいいということなんですけれども、まあ、つまり要はまだ上がるから幸福感が広がるまで待ってもいいんじゃないですかと、いうことだとも、言えるんですが、まあ、難しいのはこの手仕舞いの局面をどこで、やるかと、まあ、その見極めがとても難しいと、だったらなおさら納得のいくマイルールを作っておくと、そしてその鉄則を忘れずに遵守していくと、こうしたことが、まあ、冒頭に言ったかっこよくかつ冷静な、クールな投資術になるというわけなんじゃないかなと、思いますね。
そうですね。ぜひこのカバー特集を読んで参考にしてみてください。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週は熱風相場クールに乗る、1000人に聞いた私の投資術についてお話を伺いました。
フェリタミン E。
はい、元気いい感じですが、ここからベリタミン E もやってまいりましょう。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回はバーナンキ議長ジャクソンホール欠席の謎と題して、豊福さんに解説していただきます。ワイオミング州のジャクソンホールというと、以前ベリモヤではジャクソン公会堂という意味じゃなかったんだと話題になりましたけれども、ここでは毎年8月下旬に国際経済シンポジウムが開かれるんですよね。で、この会合には世界各国の中央銀行総裁や金融政策の当局者が参加して、 FRB アメリカ連邦準備理事会の重要な発言が出されることが多いんです。つまり世界経済の行く先を占う上でとても重要な会合なんですが、 FRB のバーナンキ議長は欠席する方向で調整に入ったと報じられたんですよね、
はい、
で、8月下旬の会合を今から欠席すると宣言するの、ちょっと異例な感じがしますが。
そうなんですね、まあ、宣言というか、なんか聞いたらそうらしいみたいな感じだっていう段階なんですけれども、まあ、この、 ジャクソン公会堂で開かれる国際経済シンポジウムですね。公会堂は
公会堂あれジャクソン公会堂ではなくてジャクソンダニっていう話をしたってことを言いましたよね。
ジャクソンダニときました
よ。だって豊福さん、あの英文日経のご担当だったんですよね。
はい、しました。
ですよね、
はい、したことあります。ジャクソンホール、ジャクソンバレー、ジャクソン何あとまあ、なんかこれはなんかね、別にホールっていうような、はい、あの穴があるような町じゃないんですね、実は。あの、はい、中西部のこのワイオミング州にある小さな町なんですが、これ本当にいいとこで、
はい、
あの、僕もちょっと実は行ったことがあるんですが、はい、会議じゃなく、会議の取材じゃなくて、
はい、
あのアメリカにいくつもある国立公園の中にグランドティートンっていうのがあって、
はい、
これ本当になんか目前になんかあの雄大なロッキー山脈のね景色が広がるようなところなんですね、あの映画オタク、もとい映画に詳しい方なら知ってると思うんですけれども、1953年のアカデミー賞受賞作シェーンっていう西部劇があるんですが、
はい、
知ってます？
あ、知らないです。
僕も、ね、子供の頃テレビで放送してるやつを映画館で見たわけじゃないんですけど、見たことあって、
はいはい、
これ、ね、有名なラストシーンがあって、あのシェーンがなんかあの悪いやつを倒した後に、うん、まあ、去っていくんですね。このそこで少年がね、シェーンカンバーって言うんですよ。これがまさにジャクソンホールの光景なんです。
皆様の頭に今ね、浮かんできてる方多いかもしれませんね。
でそこにちょっと話が脱線したんですけども、ここにあるリゾート地で開かれる、
はい、
のがジャクソンホールシンポジウムっていうことなんですが、はい、うんうん、毎年8月下旬に開かれる。
話題になりますよね、毎回。
ものすごく話題になりますね、150人ぐらいですかね。これはあの パスを持ってないと招待された客しか入れないっていう会議なんで、
はい、
日本からだとあの日本銀行総裁、とかは出席 してるますね、ことが多いといった方がもっと正確かな、はい、うん、あと学会や政府関係者エコノミスト、いうこと方々が出席してよく言われるのは廊下とかで実はこの政策話し合ったりとかすり合わせたりとかまでしてるっていうもう本当にこのインナーサークルの場であ、もあるという、
はい、
シンポジウムがジャクソンホールですね、
はい、で議長がよく講演していてその、はい、この講演重要度が高いわけですけれども、はい、その他にどういった理由があるんですか？
これはですねあの過去の例を見ればですね、まあ、つまりトラックレコードがあるわけですね、なるほどなってやっぱり思っちゃうことがやっぱ続いてるわけなんですね、例えばこの2010年夏、アメリカが量的緩和の第2弾を始めるっていうのはここで示唆してるんですね。
あ、そうでした、思い出しました、はい、
そしてその次の年ジャクソンホールやっぱりバーナンキさんが講演して、短期債を売って長期債を買うっていう、まあ、いわゆるツイストオペですね、あの、はい、より期間の長い債券を買うことによって、うん、長期金利に下押し圧力をかけると、うん、それを通してアメリカの経済を支えていくというオペレーションなんですけれども、ここでツイストオペを匂わせていると。でさらに、はい、去年の夏の講演では、量的緩和の第3弾、いわゆる QE3 に含みを持たせたと。まあ、こうなっちゃうとやっぱ市場関係者は今年は何言うのという話にどうしてもなると、だから講演から目が離せないということなんですね、
う
ん、
そうですよね、こう量的緩和縮小について何かしら発言があるんではないかとみんな思いますからね、
あるいはなんかその時に状況が変わっていて別のメッセージを打ち出すかもしれない、それはよくわからない、まだ今の段階ではわからないんですけれども、いずれにしてもそんな重要な講演を今年はやりませんっていう話になったと。じゃあなんでって思うのは、まあ、この人間心理の底流にあるというかですね、人の常というか、ついつい思ってしまうということなんです。
そうですね、この欠席の理由は何と説明されてるんですか？
あの説明では、FRB 側は、スケジュール上の都合、コンフリクトスケジュールって言ってるんですけれども、じゃあその都合って一体何なのよというふうに思いたくなるでしょう
、はい、
ところが、まあ、それ以上は一切説明しないという状況なんですね、米連邦準備理事会のこの、元理事をやってたマイヤーさんって方がいらっしゃるんですが、
はい、
この方も最近この、議長の欠席についてですね、米メディアに語ってるんですね。これはもう驚きでありミステリーだと、まあ、それぐらいの衝撃を持って、この情報は、この最初に出たのは4月確か下旬ぐらいだったと思うんですけども、
はい、
もうそれからさまざまな憶測を呼んで世界を駆け巡ったという状況ですね。そこでですね、駆け巡ってやっぱりそこで話は止まらなくて、思考停止に陥らず、みんななんでなんだろうってやっぱ考えるわけですね。
そうですよね。
でこれはもうここから全くその確証なきというか根拠なきというか、もう憶測の領域に入ってるやつなんですけれども、
はい、
市場でですね、あのまことしやかに語られている説っていうのは大きく分けて3つあると、
はい、
でこの説っていうのがこの欠席を説明する、シグナルだと、いうことなんですね、まずその1つ目はこの量的緩和の終了あるいは縮小を狙っているという説ですね。 FRB はですね、今月間で850億ドルペースでですね、うん、資産を購入してるんですね、
はい、
それはあの国債であり MBS でありなんですけれども、だんだん景気が良くなってきたというんで、その FRB の内部でも、まあ、正確に言うとこの FOMC と言われているアメリカの連邦公開市場委員会というのがあるんですけども、金融政策を決めている機関ですね、
はい、
この中でいやもうこの量的緩和はちょっとやめようぜという声も日増しに増えていると、その中で景気の改善が進んでるんだからちょっとそろそろ方針転換した方がいいんじゃないんですかと、いう状況に、あるっていうか、まあ、そういう声が強くなって
ハト派の人もタカ派になってきてるっていう話がありますよね。
そうですね、あるいはハト派からまあ中立に行くとかっていったらもっと正確かもしれませんが、
はい、
じゃあいつやるんだっていうのは
今でしょ、
9月17日から9月17日から18日の、FOMC、公開市場委員会が有力だと、 まあ、その前に、はい、余計なことを言ってですね、
反感
を買いたくないと、
はい、い
あの曽根さんじゃなくてですね、議長がですよ、はい、あの余計なことを言って、このなんかあの、はい、もう解除した方がいいんじゃないかとかって言ってる方々から反感を買いたくないという、こんな思惑があるからもう来ないんだと今回はと、いう説、
はい、
これが、量的緩和の終了縮小を狙ってるという説の中身ですね、
はい、うん、はい、で3つあると言いましたけれども、はい、
2つ目、
はい、
これはですね、後継者のバトンタッチを演出するためにという説ですね。
いつまででしたっけ。
議長はですね、来年1月に、2期目の任期を迎えるんですね、うん、任期は1期4年です、だからちょうど8年目になるんですね、
はい、
まあ、この間、金融危機とか、まあ、いろいろあって、もう心身ともにボロボロですよあの人はっていう人は結構少なくなくてですね、もう疲れてるしなんていうふうに思われてるのが、まあ、今のバーナンキ議長なんですが、
確かご本人ももうこの後はやらないみたいなこと何かしら匂わしてたような、まあ、
親しい知人に言ったという説があるんですけれども、ね、でじゃあ誰がこの、ね、量的緩和の広がった戦線をこのなんか撤退モードに入れるのというふうになるんですけれども、3月の FOMC 後の記者会見で議長こう言ってるんですね、
はい、
出口戦略なんて遂行できるのは私だけじゃないでしょうと、つまり、
はい、
あの僕じゃなくてもできますと、だったら、やめるなら、うん、その、新しい政策新しいモードに入るのは、まあ、後進の方に委ねると、むしろ邪魔しない方がいいんじゃないのと、そんな考え方があるんではないかと、つまりその後継者がより気持ちよく仕事できるように、この、講演で余計なことは言わずに、まあ、欠席して静かにしているというこういう、狙いだという解説もありますね。
そうなんですね、はい、それにしてはちょっと時期早いんじゃないかなとも思ったりします。
まあね、その時期っていうのが、まあ、どういう経路でこの情報が伝わったかっていうのは分かんないんで、そこら辺はちょっと闇の中なんですが、で、まあ、最後
3つ目は、
はいはい、これなんかもう僕もよくわかりません。訳あり説訳あり事情なんでしょうね。なんか、まあ、あの外せない予定がある、例えば外せない結婚式とか、こんな風に言う方が、
ね、
本当にこれはあの何ですか、スケジュール上の都合だという、はい、本当にその言葉をもう 100% 真に受けた、解説。
プライベートな事情でっていう。
で、まあ、あの政策を仮に9月以降というかこれからもしばらく続けるとしたら、新しい政策を打ち出す必要はないと、はい、となるとこの8月末のジャクソンホールの講演で新しいことを言わなくて済むと、そうなるとどうやったらそんなね、あの私的行事をね、まあ、この犠牲にしてまで行くことないじゃないと、むしろ今まで散々頑張ったんだから、もうこの自分のね重要な用事を優先したいと、そんな気持ちがあるんですよバーナンキさんにはみたいな、こういう感じが、この訳あり事情説ですね。ところがですね、これ、はい、結構なんか辛口の、メディア、アメリカのメディアはこんなことも言ってるんですけれども、そんなことでね、このジャクソンホールを、まあ、欠席するっていうのは、まあ、ローマ法王が復活祭、あのイースターって言われてるやつですね、はいはい、春にあるローマ法王がこの復活祭の行事をすっぽかすのと同じだと、それぐらい、まあ、ジャクソンホールっていうのは重要なイベントなんだ、なのに欠席するのとそんな事情でというような辛口の批評もここには出てますね。まあ、いずれにしてもこの3つのうちどれが正しいのかっていうのは全くわからないという状況ですね。
まあ、その中でその2番目にありました後継者説というのは気になるんですけど、はい、ちなみに上がってる名前とかはあるんですか？
もうなんか皆さん気が早いというかですね、もうたくさん名前が上がってて、あのそのうちに本物がいるかどうかも含めてわからないんですが
、はい、
まあ、ちょっと上がってる名前を、サクッと、上げると何人かですね。最右翼は、FRB 副議長の、ジャネット・イエレンさん、女性の方なんですが、
はい、
サンフランシスコ連銀の総裁を務めた経験があってですね、考えもどちらかというと、金融緩和に前向きな、バーナンキ議長に近い考え方を持っている方ですね。 このほかアメリカの前財務長官を務めた、ティモシー・ガイトナーさん、日本にもいた経験がある方なんですが、はい、ちなみにこの人なんかこの質問をぶつけられたら、これっぽっちもそんなチャンスはありませんとかって言ったらしいんですね。まあ、正確に英語で言うと Not a chance って言ったらしいんですけど、まあ、完全否定、うん、完全否定しているところになんかうさんくささを感じるっていうこのなんかもう極めて悪い悪循環に行っちゃってるようなね、なんかあのところがあるんですが、まあ、この他にも、元財務長官をやられたサマーズさん、あのハーバード大学の学長とかもやってらしたでしたっけ、うん、はい、あとは FRB のコーン元理事とかブラインダー元副議長、それから TIAA クレフ、全米教職員年金保険基金のCEO を務めているファーガソンさんとか、ニューヨーク連銀の現総裁であるラドリーさん、ゴールドマンサックスの前チーフエコノミストですか、とかですね、そういった方々の名前も上がってます。まあ浮いては消えて浮いては消えてないなのか分かりませんけれど、まあいずれにしてもこんな名前があって、まあ、議長はまずその大統領とかが、一応示する形にもなるんで、あのまあ、そこら辺の政治的な事情もあるし、まあ、あのそこら辺を踏まえて、仮にバーナンキさんがやらないんだったらこれからいろいろなドラマが多数繰り広げられるのではないかと思いますね。その中で、もう本当に推測中の推測、憶測中の憶測の領域は出ないんですが、まあ、市場関係者が注目してるのはバーナンキ議長がジャクソンホールを欠席するなら、じゃあ誰がその代わりに基調講演をするのという問題が浮上するわけです、
はい、
重要な講演ですからねというのがそのなんかみんなが興味を示す根拠なんですけど、そこで仮にイエレン副議長、先ほど言ったまあ最有力候補と言われている人が基調講演をされた場合には、あ、やっぱりそうかと、なんだイエレンさんなんじゃんっていう説が広がる可能性はあります。実際にそうなるかどうかわからないけれども、ああそういうことねと、いうふうになるかもしれません。ちょっとここはもう本当にその状況に、応じてみんな考えていくし、これから、8月末まで、どんな国際的なイベント、あるいは国内の景気動向を大きく左右するようなイベントがあるかもしれないし、それは経済的なイベントだけではなくてですね、政治的なイベント、社会的なイベントとかも含まれて、もう相当複雑になんかあのなんですか、ガラス細工を作るようなもんだと思うんですよね。それぐらいまあ難しいもんだと思うんですけれども、そう言って、まあ雨降って地固まっていくというプロセスが、これから本格化するということなんじゃないんですかね。まあ、仮にこのイエレンさんが後継になったら、バーナンキ流の舵取りを引き継ぐんじゃないかとまで気の早い方は言ってます。まあ、先ほど曽根さんもね、あの議長は続投したくないらしいって話がありますよねとかっておっしゃってましたけど、まあ実際にそれはあの新聞に、報道されてるんですね、あの親しい知人に漏らしたという形でと、はい、これも含めて本当かどうかわからないっていうのが実情なんですけども、
はい、
まあ、世の中じゃよくあの火のないところに煙は立たないって言いますから、
はい、
まあ、何かしらの真実があってもいいんじゃないかと、いうことで、まあ、市場関係者がざわざわしてる、でこれからどんどんざわざわしていくという、まあ、8月に向けてクライマックスを迎えるのか、もっと早く来るのか分かりません、ということで、まあ、ちょっと話が早い、解説ではあるんですけれども、
はい、
まあ、あの中央銀行の中央銀行、まあ、世界で最も影響力があると言われている、FRB の議長の、ね、人事について、まあ、ちょっと皆さんに、まあ、ちょっとしたかな早耳というかですね、をお伝えできたらいいかなと思ってちょっと解説してみました。
はい、もう噂がある中で先取りをね、豊福さんには解説していただきました。以上ベリタミン E、 今回はバーナンキ議長ジャクソンホール欠席の謎と題してお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。カバー特集だけでなく、日経ベリタスには注目の記事や気になるデータがたくさん詰め込まれています。どこから読もうかと考えているあなた、今週のベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。今回ご紹介する記事は3つです。まずはフォーカス面のバフェット株投資にみなぎる自信です。
取り上げているのは今月4日に、アメリカのオマハという町で開かれた、著名投資家ウォーレン・バフェットさんという方が率いるですね、バークシャー・ハザウェイという会社の株主総会です。
はい、
詰めかけた株主の数はなんと3万5千人くらい、うん、この総会はですね、毎年お祭り騒ぎになるような総会でアメリカでも有名なんですね。みんなこのバフェットさん、オマハの賢人と呼ばれてるんですけれども、その一音一個逃しまいということで詰めかけています。バフェットさんが言うですね、まあ、米国の先行き、あるいは新興国や欧州についての投資妙意、そして投資のコツなど、こういった株主からの質問に対して賢人が大いにこの特集では語ってます。
バフェット氏の発言、世界中からいつも注目されます ね。
ベルタスも相当手厚く、
ね、あ、そうですよね、
扱ってるんで、はい、ぜひ読んでください。
そうです、ね、さあ続いて、スマートライフ面の住宅ローンパターン別借り換え術、異次元緩和で変わる環境、もう慌てないです。
はい、特集しているのは、まあ、住宅ローンの借り換え術なんですね。はい、日銀による異次元緩和で今後金利が上がっていくんじゃないかと、こういう金利上昇が意識されていて、だったら住宅ローンを借り換えた方がいいんじゃないのと、思う方もたくさんいるんじゃないかと、ね、まあ、実際に増えているようなんですが、はい、そんな方のためにですね、固定金利から固定金利への借り換え、あるいは変動金利から変動金利、そして変動金利から固定金利への借り換えといったですね、3つのパターンに分けて、賢い借り換え術ってのはどんなのかということを、解説しています。
これは身近で使えるお話ですね。
これはね、住宅ローンを持ってる方が多いんで、まあ、イシューみたいな感じでね、親身になって読んでくれるんではないかと思っておりますが、
はい、そして最後に、グローバル面の利下げの連鎖、世界を覆うです。
はい、先週はオーストラリアとかですね、韓国が、まあ、市場の大方の予想を裏切る形で政策金利の引き下げに踏み切ったと。市場も結構慌てたわけなんですが、はい、実はこの政策金利の引き下げっていうのを事細かに見るとですね、1ヶ月ほどでですね、結構いろんなところがやってるんですね。で、世界各地に広がっているこの利下げの流れ、その理由は通貨高、自国通貨の上昇ですね、それから景気の悪化、まあ、需要様々なんですが、その一方で悩ましい問題も起きていると。つまり、一国の利下げが他の国のことを困らせる、まあ、例えば日銀の異次元緩和によって溢れてたマネーがどっかの国に向かうと、そこにはちょっとコントロールしづらいような状況が生じるといったことなどが、全体的に合わさってしまうような時代ですね。つまりその、緩和策が、まあ、競争するような状態になっていくと、これはもう他の国を困らせる近隣急防火策という、まあ、第二次世界大戦前とか、あの辺まで遡るような、まあ、ちょっとややいびつというか、まあ、よろしくないような状態が起きかねないということなんですね。まあ、当然この成り行き次第によっては、マネーの動きも大きな影響を受けるということで、まあ、いろんな動きを、網羅しながら、解説しています。
ということで、発売中の日経ベリタスの中から豊福さんのおすすめ記事3つをご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてくださいね。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。なんかこのゴールデンウィーク終わって、まだ1週間ちょっとですか。
はい、
残念なのは次の連休というか祝日が7月までないという中で頑張っていかなきゃいけないと、そういう意味でもまた勉強しながら、
はい、
続けていきたいと思います。
そうですね、株の方はね、こう勢いがまたまた出てくるかもしれませんしね。
株の勢いも連休も欲しいみたいな、なんか次は海の日でしたっけ、うん、また頑張ろうみたいな感じですか
そうですね、はい、そこまで共に頑張ってまいりましょう。皆さんも頑張っていきましょう、はいはい、ではここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介していきます。今日はですね、ツイッターでこんな質問がありましたのでお読みします。ちなみに、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねに投稿しようとしたら、どんなハッシュタグをつければ良いですか。 昔はベリモヤだったんですが、新番組ではどうしましょうかという質問をいただいております。ハッシュタグありますのでお伝えしますね。ハッシュタグベリソネ VERISONE をつけてください。また投稿お待ちしております。さあ、その他にもメッセージくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介いたします。ほうやっこさん、ポテイトーさん、 N ケンさん、ソフィアさん、ありがとうございました。またメッセージお待ちしております。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタスソネスミへのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタスソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
ソネスミエでした。日経ベリタスソネスミエのなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。